この時間はですね、片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしております。台湾在住の片倉さんとこちらね、つなぎまして、片倉芳美さんの取材のお話などね、片倉さんにお話をお伺いしております。さあ、それでは今週も片倉さんとつながっておりますのでね、ご紹介しましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは、台湾在住の片倉芳美さんを迎えての台湾エクスプレス、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか？
はい、今日はですね、ちょっとおでんの話をしようと思います。
おでん、はい
はい。おでんがですね、実は台湾にもあって、非常に人気のある料理になってるんですよ。
はい。
で、もともと台湾におでんがあったわけじゃなくて、これ日本人が持ち込んだものなんですね。で、まあ、台湾は、この明治28年から昭和20年まで、まあ、1895年から1945年まで日本統治時代って言ってね、はい、日本の一部だったんですね。で、その時にいろんな日本の文化がこう入り込んで、それが残っていたりもするんですけど、はい、このおでんっていうのはちょっと歴史が特殊なんですね。どういうことかっていうと、この日本統治時代におでんは間違いなく入っていたと言われてるんですよ。
はい。
ところが、これが定着したのは戦後なんですよね。
ええ。
うん。つまり、日本が戦争に負けて台湾を手放して、はい、日本人も台湾から引き上げて日本に戻りましたよね。
はい。
で、その後になって、結構このおでんっていうのが注目されて定着したって言われてるんですね。
ちょっと時間差があるわけなんですね。
そうなんですね。はい、で、実際ね、私たちの生活、ちょっと振り返っていただいても、そう、当てはまると思うんですけど、はい。実はおでんって家庭料理ですよね。
そうですね。
ところが家庭料理ということは家の中で作って家の中で食べてるので、外ではあまり食べないんですよね。
ああ、なるほど。
だから今おでん屋さんっていうのは結構高級料亭とか、
はい、
そういうところですね、専門店とか。
そうですね、そうですよね。
そういうところで食べますよね、日本ね。で、そういう意味ではこう日本人にとってのおでんっていうのは、誰でも知ってるはずだけども、外で日常的に外食で食べてるわけじゃないんですよね。
はい。
うん。ところ台湾はですね、結構このおでん屋さんっていうのは人気があって、しかもね、値段が安かったりするんですね。
はい。
で、もちろん台湾独自の進化っていうのもあって、具材なんかにもやっぱちょっと特殊なものがあったりしてね。例えばこう、ちくわなんかあるんですけど、ちくわとかはんぺんってあるんだけど、これは逆に台湾の人から見ると、台湾に他のところには全く見られないものなので、はい、このおでんを食べるときにだけ、このちくわとかはんぺんが出てくるんですよ。
練り物系は、はい。
練り物自体はね、練り物系はいろんなのがあるんですけど、いわゆる日本的な、その日本がよく親しんでるこの練り物系っていうのは、逆におでんのときしか食べないんですね。
あ、そうなんですね。
だから台湾の人から見ると、すごくこう、日本料理を食べてる、楽しんでるって感覚があるみたいなんですよ。
そうですね。
でも、普通に昆布なんかもありますし、
はい、
スミレなんかもありますし、大根なんかも本当美味しいんですよ。大根に至ってはね、台湾大根美味しいので、私なんか日本で食べるのも美味しいんじゃないかなと思うぐらい美味しいんですね。はい、あ。そんなね、話があるんですけど、表現も面白いんですよ。これ、おでんのことなんて言うかっていうと、
はい、
これ二つ言い方があるんですよ。
なんでしょう。
これもちょっと面白いんですよね。一、はい、つはね、日本のおでんっていう言葉ね。
はい。
これをそのまま台湾の漢字に当てはめて、これ、黒い輪って書くんですよ。黒いっていう字に。
黒い輪。
輪っかの輪。
輪っかの輪。はい。
輪島の輪ですね。
で、
黒いに輪と書いて、この二文字を台湾語で読むと、おれんって言うんですよ。
はははは。音から。
で、おれんっていうのは、おでんっていうのがちょっとなまってる。台湾の人って D とか J の発音がちょっとなまって、レとかになっちゃうんですね。だからおでんがおれんになって。はい、そのおでんっていう言葉に漢字を当てて、この黒い輪という字書くんですよ。だから看板とかに黒い輪って書いてあっても何のことかさっぱりわかんないですよね。
そうですね。
で、台湾語で読んでみて初めて、ああ、おでんの人かってわかる。はい。それがまず一つ。
はい。
あともう一つ表現があって、関西の人が関東のおでんのことを関東炊きって言いますよね。あ、
聞きますね。ええ。
うん。これをそのまま関東炊きっていう風な漢字を3文字で書いて、おでんとして売ってるっていうのがあるんですよ。で、これ今台湾にもセブンイレブンっていうのがたくさんあってね。はい、今セブンイレブンってもうすごい台湾店舗多いんですけど、
はい、
このセブンイレブンには必ずおでんがあるんですよ。 で、そのおでんのその販売しているその名称が関東炊きなんですね。
関東炊き、ああ、
だから漢字で読むと全然違う発音になりますけど、この文字を見たら、関西の人は特に、ああ、おでんのことだってすぐわかるんで、逆に面白いですよね。
そうですね。
で、今回私が取材したお店、まあ、こうおでんもすごい十分面白いんですけど、
は
で、先ほどもちょっとお話をしたように、安くて美味しいので人気あるんですよね。で、私たちもよく感じるんですけど、台湾ってね、やっぱ食べ物がすごい豊富で、いろんな種類のものが街で味わえるんですけど、
はい。
小腹の空いた状態でちょこっと食べるっていうのが意外にありそうでないんですよ。
ない。
で、日本より断然あるんですよ。いろんな屋台料理あり
はい。
ますからね。それぞれ、食べる、ちょこっと食べるものはいっぱいあるんですけど、なんかちょっとオーダーしすぎると食べ過ぎになっちゃうんですよ。
はい。
屋台料理って、まあ、美味しくて気軽にね、こう食べられるんですけど、ちょっとこう食べ過ぎちゃうんですけど、おでんは結構ヘルシーで、しかも値段が安いので、ちょこっとこうつまむにはすごく美味しいんですよ
ぴっ
ね。
たりなんですね。
いい、便利な食べ物なんですよ。で、それで今回私はね、取材に行ったお店なんですけど、なんとね、昔の日本時代の、駅長さんの家、駅長さんが住んでた木造家屋っていうのが残っていて、そこをリノベーションしたこの木造家屋のレストランでおでんを出してるんですね。で、これが丸山って、円っていう字に山って書いて丸山って駅があったんですけど、この丸山駅の駅長さんの家がおでん屋さんになっ
おで
てるん
ん屋
です
さんに
ね。
なっちゃった。
だからこれが結構綺麗にこうリノベーションされてて、で、その日本家屋の中でおでんを食べるっていうね。で、これが台湾の人にすごく受けてるんで
人
す
気
よ。
があるとか、
で、逆にね、これ台湾の人はそういうのが好きなんだってこうお店の人言うんですけど、むしろこれ私たち日本人も衝撃的ですよ ね。
そうですね、びっくりしましたね。
完全な日本家屋、木造の日本家屋の中で、おでんを食
お
べるっ
でんを食
てね、
べる。
異国の地で。だから結構これはね、台湾人だけじゃなくて日本人もね、十分楽 しめ
そう
る
で
面
す
白い空間なんじゃないかなと思って、
ね。
ちょっとね、ぜひ台湾にいらした時皆さんもね、ちょっと立ち寄っていただけたらと思いますね。
楽しみですね。
駅長さんの家ですから、当然これ駅のすぐ横にあったわけですよ。鉄道はもう今近代化されて、駅も高架化されてて、もう近代的な電車なんですね。で、その横に、本当に木造家屋の築100年近い建物がポンとこう残ってて、そこで慣れ親しんだおでんを食べるっていう。
じゃあ、お住まいはまだ残
ちょっ
さ
と
れ
面
てると。
白いですよね。だからこうやって、まあ、リノベーションして大切にね、守って
そう
こう
で
とし
す
てくれるの
ね。
も嬉しいですし、そこでこうおでんが味わえるっていうのは本当に嬉しいですよね、なんかね。で、あと面白いのは、台湾の、まあ、やっぱりお酒を飲みたいって人もいるんですよね。こう日本風に。お酒も楽しみながらおでんを食べたいって人もいるんですけど、逆に全然そういうんじゃない人もいるんですよね。普通におでんだけを食べる人が普通にいて、で、むしろ、日本風のこう食べ方を楽しみたいってことで、お酒はないの？って聞かれるので、日本酒を置いてるらしいです。
すごい本格的ですね。
だから多くの場合はね、家族連れなんか多いですから、みんな普通におでんだけを食べてるんですけど、中にはこう、ちびりちびりとね、日本酒を飲みながらおでん食べたりしてる人もいますね。
いいですね。加藤さん、ちなみに、だしとかは、なんかどんな感じなんですか？台湾で食べるそのおでん。ちょっと気になりますね。
昆布でちゃんと出汁を取ってましたね。
そうなんですね。
で、結構本格的なんですよ。
本格的です
で、
ね。
台湾の場合ね、ちょっと面白い習慣があって、おでん屋さん、まあ、日本でもそんなにおでんってこう、ものをね、こう、外で食べる習慣ってあんまないと思うんですけど、台湾の場合ね、このおでんを食べるときには、スープは飲み放題なんですよ。
スープは飲み放題。
だからスープと別に出てきて、具材と別に出てきて、そのスープは何杯でもお代わりできるんですね。だから、出汁とかすごい重要なんですよ。
そうです
スープと
ね。
して飲んでますから。これ美味しくないと、やっぱ総合評価も低くなるっていうね。で、あと、面白いのは、レンゲとかを使わずに、このスープをそのまま、こう、お椀で飲むのが、ちょっと日本人的にはちょっと違うかなって感じも
そう
す
で
るん
す
です
ね。
けど、レンゲが、 台湾だと普通にあるところが多いんですけど、それがないので、直接こうスープを口つけて飲むんですけどね。
はい。
まあ、本当にいろんな形でね、この日本がこう定着してるなっていうのを感じますね。
そうですよね。ということで、今週の台湾エクスプレスは、おでんについてのお話ね、片倉さんにご紹介していただきました。今日の台湾エクスプレス、今週もですね、台湾在住の片倉よしみさんとこの時間つないでお話ご紹介していただきました。片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。